その11。お寺の懺悔座で大僧正は王様に自分の見たことと思っていることとを話しました。ひどい呪いの言葉が大僧正の口から吐き出されると、お寺の中の昔のお商人たちの像が首を振りました。それがもし口を聞いたら、そうではないぞ、エリーザに罪はないのだぞと言いたいところでしたろう。けれども大僧正はそれをまるで違った意味に取りました。あべこべに、それこそエリーザに罪のある証拠で、その罪を憎めばこそあの通り首を振っているのだと思いました。その時、二粒まで大粒の涙が王様の頬をこぼれ落ちました。王様は初めて疑いの心を持ってお城に帰りました。どうして落ち着いて眠るどころではありません。果たしてエリーザがそっと起き上がるところを見つけました。それからは毎晩同じことをしました。その度にそっと後をつけていって、エリーザが例の洞穴の部屋に姿を隠してしまうところを見届けました。日一日と王様の顔は暗くなりました。エリーザはそれを見つけて、それがなぜかわけは分かりませんが心配でなりませんでした。その上、兄弟たちのことを心の中で思って苦しんでいました。エリーザの熱い涙は、お妃の着るビロードと紫絹の服の上に流れて、ダイヤモンドのように輝いて見えました。その立派な装いを見る者は、誰もお妃になりたいと羨みました。そうこうするうちに、エリーザの仕事もいつしか上がっていきました。あとたった一枚の鎖片びらが出来かけのままでいるだけでした。一本のイラクサももう残っていませんでした。そこでもう一度生き納めにお寺の墓地へ行って、ほんの一つかみの草を抜いて来なければなりません。さすがにエリーザも一人ぼっち暗闇の中を行くことと、あの恐ろしい魔物に出会うことを考えると心が遅れました。けれども神様に頼る信心の固いように、エリーザの決心はあくまでも固いものでした。エリーザは出かけていきました。ところで王様と大僧正もその後をつけていきました。二人はエリーザが格子門を抜けて墓地の中へ消えていくところを見ました。そばへ寄ってみますと、血を吸う魔物どもがエリーザが見た通りに墓石の上に乗っていました。王様はその仲間にエリーザがいるように思ってぎょっとしました。ついその夕方までも、そのお妃が自分の胸にいたことを思い出したからです。裁きは人民に任せよう、と王様は言いました。そこで人民は、エリーザを火炙りの刑に処する、という宣告を下しました。目の覚めるような立派な王宮の広間から、暗いジメジメした穴蔵の牢屋へエリーザは押し込められました。風は鉄格子の窓からピューピュー吹き込みました。今までのビロードや絹の代わりに、エリーザの集めたイラクサの束が放り込まれました。その上にエリーザは頭を乗せることを許されました。 エリーザの編んだ固いトゲで燃えるような鎖片びらが羽布団と余儀になりました。けれどエリーザにとってそれより嬉しい贈り物はありません。エリーザはまた仕事を続けながらお祈りをしました。外では町の悪太郎どもが悪口の歌を歌っていました。誰一人だって優しい言葉をかけるものはありませんでした。ところが夕方になって鉄格子の近くに白鳥の羽ばたきが聞こえました。これは一番末のお兄様でした。お兄様は妹を見つけてくれました。妹は嬉し紛れに声を上げてすすり泣きました。そのくせ心の中ではもうほどなく夜になればこの世の見納めだと思っていました。でも仕事はもう一息で仕上がります。お兄様たちはしかもそこへ来ているのです。大僧正は王様と約束して終わりの時までエリーザのそばについていることにしました。それでこの時そばへ寄ってきてそのことを言うとエリーザは首を振って目つきと身振りとでどうか出て行ってもらいたいと頼みました。今夜こそ仕事を仕上げてしまおう。それでなければせっかく今まで流した涙も苦しみも眠らない夜を明かしたこともみんな無駄になってしまうのです。大僧正は意地の悪い呪いの言葉を残して出て行きました。でもエリーザは自分に何の罪もないことを知っていました。そこで構わず仕事を続けました。小さなハツカネズミがちょろちょろ床の上を駆け回ってイラクサを足のところまで引いてきてくれました。エリーザのお手伝いをしてくれるつもりでした。するとつぐみも窓の格子のところに泊まって一晩中一生懸命面白い歌を歌って気を落とさないようにと励ましてくれました。